皆さんどうもこんにちは。皆さん、肉離れという単語を聞いたときに真っ先に頭に浮かぶことは何でしょうか？はい、ハムスイでございます。ありがとうございます。はい、これが正解ですね。はい。まあ、それだけね、有名なハムストリングの肉離れなんですけども、何が原因で起こるのかっていうのは皆さんご存知でしょうか？ハムストリングの筋力低下、疲労、筋力のインバランス、内野ゴロを頑張ってヒットにしようとして、チリに向かって思いっきり足を伸ばしたとき、まあなんだろうね、いろいろあると思うんですけども、このリスクファクターって何なのかって意外と未知なところが多いと思うんですよね。というわけで今回はですね、ハムストリング損傷のリスクファクターに関する現状のエビデンスっていうのを紹介していこうかなというふうに思います。はい、今回紹介する論文はですね、2013年にブリティッシュ・ジャーナル・オブ・スポーツ・メディシンに発表されました、リスクファクター for ハムストリング・マス・トレイン・インジャリー・イン・スポーツ・アセスメティック・リビュー・アンド・メタ・アナリスという論文でございます。はい、この論文はですね、スポーツによるハムストリング損傷に対するコホート研究を集めまして、まあ、キャッツプログラムというプログラムでその質を評価した。そしてメタアナリスしたという論文でございます。まあ、こうキャッツプログラムというところですね。まあ、あまり有名じゃない。まあ、プリズマっていうのが一番有名なプログラムなんですけども、まあ、これを使ってないところ、まだまだ少しちょっとシステマティックレビューするまでのエビデンスが揃ってないという分野であるのかなっていうのを早速ね、暗示させちゃってる感じでございます。まあこれとサッカーカンボジア代表の監督に言わせると、伸びしろですねと言わざるを得ないところではないかなというふうに思います。この論文に含まれる研究の割合、スポーツの割合としては、オーストリアンフットボールが14件。多いですね、オーストリアンフットボール。なんでこんな多いんでしょうね。サッカー10件、陸上5件、そしてラグビー2件という割合でございます。まあ、スポーツを見る感じで、同期からおそらく男性が多いっていうのは予想がつきますね。そしてどういったリスクファクターを調査したかと言いますとですね、まあ、こういった内容のリスクファクターを調査しまして、さっきもう結論言っちゃいますと、年齢、ハムストリング損傷の既往歴、そして大腿四頭筋の最大筋力がこの論文では優位な、ハムストリング損傷のリスクファクターとして優位な関係性を示しました。まず年齢増加による影響から見ていこうかなというふうに思うんですけども、10件の研究をですね、SDM と OR。SDM っていうのは、スタンダーダイズミーンディファレンスですね。それと OR はオーズレーションでございます。を解析した結果ですね、どちらも優位なリスクファクターとしての関係性が見られたというふうにしております。まあ、加えてですね、まあ、合計17件、まあ、これメタ解析に含めなかった研究も含めて17件年齢に関する影響を調べてるんですけども、そのうち年齢に関する関係性が見られなかった研究はたったの2件であったと。これに対して医師の考察としましては、これ以前まで出ている2つのシステマティックレビューがあるんですけども、これらの結果と一致する内容であったというふうにまとめております。続いて、既往歴による影響ですね。ここには既往歴はもちろんハムストリング損傷の既往歴の話をしております。こちらの研究ではですね、3件の研究で、リレーティブリスクですね、と4件の研究でのオッズレーションをメタ解析した結果、どちらでも優位なリスクファクターとしての関係性が見られたというふうにまとめております。加えてですね、既往歴に関しては異質性が高いということがすごくポジティブなポイントでございます。はい。まあ、異質性基本的に25%を切るとかなり低い。まあ、あまり定義はないんですけどね。定義はないんですけど、安易上値が40%程度を切ったぐらいからかなり一定性低いというふうに評価できるので、まあ、29%、22%なので、かなり一定性が低いと。かなりは言い過ぎましたね。それなりに一定性が低いというふうに捉えることができますと。これも同じくですね、これまでの2つのシステマティックレビューと一致する結果でありまして、まあ、筆者としても、まあ、かなり手応えがあったんじゃないかというふうに言えるところでございます。続いてですね、大腿四頭筋の最大筋力による影響ですね。これに関してはですね、4件の研究しかメタ解析できてないというふうに加えて、まあ、一応優位な関係性はこの研究から見られたんですけども、注意するべきところとしてはね、SDM 値の低さというのが少しちょっと信頼、データの信頼性に不安が残る形にはなっております。加えてもう一点注意するべきこととして、これまでのシステマティックレビューで出てきた、さっきまで挙げてた2つのシステマティックレビューで挙げてた意見とは異なるという点ですね。 この点も含まれて、大体首都圏の最大筋力に関する影響というのは、一応この研究では有意な関係性が示されたんですけども、かなり疑問が残る結果ではないのかなというふうに感じ取れます。はい、今回の研究のまとめですね。まず、既往歴は直接的なリスクファクターとして、まあ、考えて大丈夫だろうというふうに言えます。こうやって年齢もリスクファクターとして考慮すべきであるということも確実に言えるという結果であります。まあ、ですけど、年齢というのはあくまでも数字ですからね。年齢によって何が起こったのかという部分がリスクファクターとしてかかってくるわけなんですけど、そこの因果関係はこのエビデンスではまだ明らかになっていないというところでございます。加えて、筋力や柔軟性に関する意見というのは、未だに研究結果にかなりばらつきがありまして、一致してないというところが現状でございます。なんですけども、ハムスリングの柔軟性に関してはリスクファクターである可能性が高いというふうに筆者も含めています。というのもですね、これまでのシステマティックレビューでは優位な関係性が見られてたんですね、ハムスリングの柔軟性に関しては。加えてですね、今回の研究でもですね、アクティブレンジオブモーションに関してはハムスリングの柔軟性がリスクファクターとなる傾向が見られたんですね。P 値が0.08ということで、かなり惜しい結果になっているということですね。こういった結果を踏まえましてですね、ハムストリングの柔軟性に関してはかなりリスクファクターとなる可能性が高いんじゃないかというふうに言ってもいいんじゃないかというふうに、この筆者も言っておりますと。以上です。それでは皆さん、次回の論文レビューでお会いしましょう。さようなら。